現代文明において、宗教に対する単一の理解は存在しません。それは時間の定義というよりも、文化や社会のタイプです。何が真実で何が偽りなのか。宗教はこれらすべてを決定します。哲学はこれらすべてを説明します。神話はこれらすべてを霊障します。そして科学は一般的に補助的な役割を果たします。これらすべてにおいて、宗教は重要な役割を果たしている。宗教は日常生活、心理学、夢に至るまで、あらゆることを決定し、規制している。伝統的な社会は、宗教の中心です。そして近代社会は、宗教とは正反対の極から築かれています。これは世俗性や世俗主義と呼ばれることもあります。いずれにせよ、重要なのは次の点です。近代時代は宗教の上に築かれています。宗教の意味の否定。興味深く教育的な動画はお好きですか？こんにちは、哲学者のアレクサンダー・ドゥガンです。今日は、宗教とは何か、宗教は哲学や神話、科学とどう違うのか、そしてなぜ宗教が必要なのか、あるいはなぜ必要でないのかについてお話します。私たちがあなたと一緒に解決しようとしているのはこれだけです。前に。宗教とは何かについて話すには、次のような導入をする必要があります。宗教には単一の定義や単一の理解がないので、それは私たちがどのような社会に生きているか、どのような価値観を公言しているかによって決まります。そして、これは根本的なことです。なぜなら、私たちの立場や状況に応じて、宗教とは何か、その意味、その内容、その感覚が決まるからです。A 社会には、2つの種類があります。社会学と歴史学は、社会には2つの基本的な種類があることを知っています。1つは、西洋と東洋の両方に存在し、部分的には終焉に存在する伝統的な社会です。近代西洋文明。そして、西ヨーロッパで約500年前に形作られ始め、徐々にヨーロッパとアメリカの両方で定着した近代社会があります。西洋自体、そして世界中への植民地化、西洋化、そして西洋モデルの普及を通じて、これらは二つの世界です。二つの文明です。伝統文明と現代文明です。これを大文字の伝統の文明と近代の文明と呼ぶこともできます。近代はラテン語で現代を意味します。この現代文明の文脈における現代が今、そのものではないことは非常に重要です。これは時間の定義というよりも、文化や社会のタイプを指します。近代化、そしてその後の近代化と啓蒙の時代における第一理的発見の時代。これらすべてが、世界、人間、物質、魂、時間、空間、そして社会の価値について全く新しい考え方をもたらしました。伝統社会から近代社会への移行期に、あらゆるものが変化しました。そして、この近代社会の外側に生きる人々や文化が今も存在します。これが近代化の理解です。つまり、近代化とは、伝統社会をある種の型、ある種の構造、ある種の文化や文明として現代社会に持ち込むプロセスです。近代社会にとって、啓蒙主義は意味を持ちます。過去500年の間に西洋で発展しました。この点において、宗教について語るとき、私たちは伝統社会のおそらく主要な特徴について語っていると言えるでしょう。伝統社会とは、宗教的な社会なのです。伝統社会とは、宗教的声明、宗教的教義、 宗教的権利、宗教的教えが本質である社会です。つまり、伝統的な社会は宗教を中心に構築されており、あらゆる伝統的な社会はまず第一に宗教的であると言えます。宗教には様々な種類があり、一神教もあれば多神教もあります。これについては別途お話しします。しかし、伝統的な社会にとって最も重要なことは、それが宗教を中心に構築されているということです。宗教は、神とは何か、人間とは何か、社会とは何か、自然とは何か、世界とは何か、空間、時間、生、死、存在、生成とは何かを決定する中心であり、要点です。一般的に、家族とは何か、男、女、子供、あらゆるものとは何なのか、その通りです。政治とは何か、すべての問いは宗教に基づいて決定されます。つまり、宗教は伝統的な社会の基準であり、この点において、伝統的な社会における他のすべては宗教を中心に構築されており、哲学は宗教に仕えるものです。マスキンが言ったように、哲学は宗教の延長なのです。哲学は宗教神学の公式が磨かれる領域となる。哲学は神学に含まれる。そして神話は、ヒンズー教のように神話を吸収する特定の宗教があり、例えば仏教や古代の多神教などである。彼らにとって神話は宗教の不可欠な部分であり、儀式や教えを正当化するものである。つまり、神話は宗教の独立した一部となる場合もあれば、他の宗教社会では周辺的に存在する場合もあります。しかし、それでも神話は宗教にとって不可欠な独立した重要なものであると考えられています。そして最後に、そのような伝統社会においては、科学は原則として従属的な地位を占める。つまり、科学には何が真実で何がそうでないか、何が真実で何が偽りであるかを決定する権利が与えられていないのだ。宗教がこれらすべてを決定する。哲学と神話はこれらすべてを説明し、科学は一般的にこれらすべてに関して補助的な役割を果たします。つまり、これは最終的な結論ではありません。これは真実の定義に含まれます。これは物質世界に適用された哲学の特定の投影であり、哲学は密接に結びついています。宗教と宗教は、一気に神話の言語を語ります。これは一種の工芸のような科学です。つまり、より重要な哲学的原理を外的な側面に適用するだけのものです。これは宗教社会、あるいは伝統社会です。伝統的な社会は、何が真実で何が偽りか、何が善で何が悪か、何が真実で何がそうでないかを判断するのに科学を信頼しません。これらはすべて全く異なるレベルで決定されます。この場合、科学は周辺的な役割しか担っていないと言えるでしょう。科学が全く発達していない、あるいは全く存在しない宗教社会がある。一方、科学が平均的な程度に発達している伝統的な社会もある。程度。伝統的な宗教社会の中には、科学が栄えるところもあります。しかし、これらの社会では、科学は終焉に位置づけられるか、あるいは全く存在しないかのどちらかで栄えてきました。彼らは基本的に、あらゆるケースにおいて、存在、真実、嘘、虚偽、非存在について、真摯な判断を下すことはありません。近代社会、モダニズム、西ヨーロッパのモダニズムの時代に入ると、すべてが変わります。完全に。だからこそ、私は、まるで歴史的真空状態にあるかのように、宗教について語ることはできないと言ったのです。伝統的な社会にとっての宗教とはまさにそれです。それがすべてです。人生、存在、真実、死、政治、あらゆること、日常生活に関するあらゆる基本的規定を決定する権威です。 宗教はあらゆる日常生活に浸透し、浸透しています。伝統的な社会において、あらゆる日常生活は宗教との関わりを通して構築されています。何が許され、何が許されないのか。どの日が断食日なのか、どの日が断食しない日なのか。この場合、どのような儀式を用いるべきなのか。そして、別の日にはどの儀式を用いるべきなのか。一年のあらゆる季節、あらゆる時期は、この宗教的世界観に従属しています。なぜなら、ある祝日はある季節を、別の祝日は別の季節を、そしてそれらの意味を規定するからです。これらすべてが、時間、空間、そして人々の日常の行動の説明に織り込まれています。宗教はすべてを決定し、規制するのです。日常生活、心理学、夢など、さまざまな要素が含まれます。宗教は夢にも浸透し、一部の文化では夢は予言的な意味を持つこともあります。一神教である聖書でさえ、夢の中で人々に与えられた特定の啓示を解釈する夢占い師が登場します。つまり、覚醒と睡眠は特定の宗教に共通するものです。西洋の新しい時代への移行とともに、あらゆるものが変化します。そして、伝統的な社会から現代社会への移行はどのように変化するのでしょうか。それはあらゆる人間関係、あらゆるものの革命です。意味。宗教は、伝統的な社会の中心に位置していた。近代社会では、それは周辺的な現象であり、場合によっては宗教が完全に忘れ去られるとも言われています。つまり、伝統的な社会は宗教を中心として構築され、現代社会は宗教とは正反対の極から構築されているということです。これは世俗性、あるいは世俗主義と呼ばれることもあります。これは世俗的なものであり、根本的に非宗教的なものです。宗教において、存在、人間、世界、自然、物質、真実、嘘、死と生の有無について語られること。これらすべては、ある種の恣意的な視点として捉えられています。つまり、そうであるかもしれないし、そうでないかもしれないのです。そして、伝統的な社会に蔓延する世俗主義の原理は、宗教を終焉に位置づけています。つまり、あり得る視点の一つとして、これを信じる、あれを信じる、このように考える、ああ考える、といったことです。そして場合によっては、例えばソビエト社会のような、最も攻撃的な世俗モデルにおいては、宗教に対する戦いが始まります。宗教は単に戦争と宣言されるのです。宗教はアヘンと呼ばれています。人々にとって、それは単なる偶話の寄せ集め、くだらない物語、時代遅れの人間観であり、一部のストレートが他者に対して持つ権力を正当化するものだと言われています。したがって、マークの宗教表現は人々にとってアヘンであり、これは極端な例です。しかし、たとえアヘンでなくても、軽い麻薬のようなもので、医療目的で使用できるマリファナは、ロガリス運動のような場所では許可される可能性があります。いずれにせよ、私たちが、近代主義の宗教は、伝統的な社会で果たしていた役割を果たさなくなり、従ってその内容も変化します。なぜなら、極端な無神論と唯物論が宗教にとって変わった場合、彼らは宗教を完全に破壊し、その伝統に終止符を打とうとするからです。それを社会の現実の複雑な概念として捉えるなら、より穏やかなバージョンでは、宗教に対して寛容になろうというでしょう。いずれにせよ、私たちが話しているのは、ある集団の人々、あるいは、気が狂ったり、気に入ったものを思いついたり、あるいは思いつかなかったりする個人の恣意的な見解についてです。共産主義の下ではそうはいかないし、自由資本主義の下では違う。しかし、原則として、宗教は、大社会の主要な特徴の一つです。したがって、革命後の最初の社会を作り始めた最初のプロテスタントから始まり、フランス革命では、フランス革命に対する保守派の反乱があったバンド時代にカトリックの聖職者、司祭、さらには信者の破壊を要求しただけでした。フランス自体でも、実際、現代社会において宗教は終焉化しています。そして、 ここに答えがあります。なぜ宗教を一つの現象として語れないのでしょうか。最も重要なのは、宗教を定義するためには、社会を定義しなければならないということです。もし共産主義社会について語っていたら、時代が変わってしまったら、私たちはただそれを無知だと批判するでしょう。西洋中心のリベラルな世界に身を置く私たちは、これは一部の人々に受け入れられる恣意的な信仰体系だ、というでしょう。だからこそ寛容さが生まれ、社会が多宗派化していくのです。自分が信じたいものを信じればいいのです。それでも、あなたの信仰はクラブのように私的なものなのです。このクラブにも、あのクラブにも行けます。それが教会なのです。クラブに変貌し、宗教的代表は党の理念やある種の社会、そう考える道徳的な社会の一部となる。よく考えてみてください。これがリベラリズムの宗教に対する扱い方です。しかし、共産主義やリベラリズム、その他の近代の政治思想社会においては、宗教配下なる役割も果たしません。どこにも中心的な役割を担うべきではありません。なぜなら、これは人口集団の個々の私的な問題だからです。もしこれが許されるなら、彼らはどこか終焉に生きる機会を与えられるか、与えられないかのどちらかです。そして、彼らはそこで爆破されます。聖職者は抹殺されます。いずれにせよ、これが重要なのです。近代主義の時代は、宗教の重要性の否定の上に築かれています。これが根本であり、だからこそ近代化はありえません。宗教が社会の中心となる近代性などありえません。あらゆる近代化は、まさに宗教の拒絶によって起こる。近代社会における第二の点は、哲学、神話、科学の重要性は変化します。宗教が存在しないことから哲学は世俗的になり、哲学が神学にとって変わります。哲学は再び、神聖なものや宗教と結びついたものではなく、理性的に考える存在の個々の活動の産物であるとみなされます。したがって、哲学も根本的な重要性を失います。つまり、哲学は多元的になります。ある人はある哲学者を、ある人は別の哲学者とみなします。単一の哲学に共通の視点はなく、従って誰もが独自の哲学体系を構築する権利を持つのです。権威とは無関係に、権威、学派、宗教的精神的原理とのつながりが哲学の特定の方向性の本質をあらかじめ決定づけるような伝統社会においては、それは考えられないことである。これが古典的伝統哲学です。いずれにせよ、二つの正統的な方向性に帰着します。プレオニズムとアリサディリアニズム、そして異端の原子論的エピクロス主義と言えるかもしれません。実際、これらの学派は様々な組み合わせで支配的でした。ヨーロッパ社会を例に挙げると、伝統と新たな時代、近代への移行は、あらゆる哲学体系を創造する機会を開きます。それらは様々な人々の主観的な個人的意見を反映しているに過ぎないため、多くの哲学体系が存在します。哲学の地位は変化しており、近代社会においてあらゆるものの尺度としての宗教が失われているため、哲学は主にその機能、つまりある種の合理的構築の機能を引き受けます。これはすでに全く異なる哲学です。宗教社会の哲学。宗教哲学は、一つの哲学です。近代社会、近代時代の哲学、世俗哲学は全く異なります。その地位は宗教の地位の変化と同じように変化し、これらは相互に関連したプロセスです。さて、神話について言えば、神話は近代時代によって嘲笑されることが多く、長い間、近代主義の時代は伝統社会を嘲笑しました。それはまさに伝統社会が神話を信じていたからです。しかし、徐々にポストモダニスト、特にローラン・バルツをはじめとする多くの作家たちは、近代社会も神話によって生きていることを発見しました。これらは人為的に作られた神話であり、イデオロギー的な神話であり、社会的な神話であり、文化的な神話であり、創作された神話です。つまり、彼らはギリシャ語の神話という言葉の古代の意味が動詞、マインド、神に由来することを思い出しました。私の場合は、スタイルです。そして、現代社会においても、 人々は様々な物事、様々な物語、様々なナンセンスを信じていると言えるでしょう。しかし、一部のグループはナンセンスではなく、そのような示唆に富む複合体を巧みに組織化しています。これはプロパガンダです。誰かが特定のシステム、特定の物語を考案し、それをみんなに押し付け、際限なく繰り返し、人々はそれを信じ始めます。また、伝統的な社会で神話を信じていたのと同じ論理で、現代のこれらの神話だけが人為的に作られたものなのです。それらは人工的なものであり、神聖なものは何もありません。宗教とは、再関係がありません。それらは恣意的なものであり、人々が何らかの目的のために作り上げたものです。そして彼らは、神話 MYTH の語源となった動詞、M が、本来の意味とは異なることを思い出した。彼らは、語るというラテン語を現代語に置き換えました。彼らはそのようなラテン語を現代語に置き換えました。彼らは神話を物語と呼びました。ですから、現代哲学において、物語という言葉を現代の文脈で使うとき、私たちは世俗的な神話について話しているのです。つまり、始まりと終わり、そして何らかの構造を持つ物語のことです。善も悪もあり、怪物もいれば勝者もいる。戦うべき悪もあれば善もある。これが物語と呼ばれる。それは語られる物語の一種だ。しかし今、この物語の中心にいるのは神々でも、聖なる英雄でも、魔法使いでもない。生き物や宗教的な現象でさえなく、普通の人々や政党の運動です。これは物語と呼ばれています。これは現代の神話であり、現代社会における最後の変革は科学によって起こっています。なぜなら、伝統社会において科学が終焉的で何にも影響を与えないのであれば、現代においては科学が宗教にとって変わることになるからです。物理学者の発言、そして結果に現れるものは、ある実験やあの実験の結果によって証明されたり反証されたりしますが、それらは伝統社会における宗教的教義と同じような性格を帯びるのです。ニュートンは重力が存在すると主張し、これは絶対的に真実であると証明されました。リンゴを落としたり、羽を沸騰させたりすることで、真空状態が作り出されました。真空状態は、作業員の仕切りの後ろに隠されていました。観察者を怖がらせないよう、何かが仕掛けられている、あるいは何らかの詐欺行為だと思わせないようにするためです。こうして真空状態が作られ、羽がそこに浮かびました。こうして真実が証明されたのです。科学が宗教にとって変わりました。したがって、宗教は非科学的、あるいは科学以前の思考形態として認識されています。人間とは何か？生、死、自然、物質、法、合法とは何か？これらすべては、まや全く異なる場所で決定されています。実験室、科学シンポジウム、特定の科学研究所や科学コミュニティなどです。そして私たちは、全く異なる世界を手に入れました。あらゆるものが宗教と結びついています。ですから、宗教について明確なことは何も言えません。もし私たちが科学、モダニズムの時代に理解された近代科学を認識するならば、宗教を懐疑的に、批判的に扱わなければなりません。私たちは、その主張に疑問を持ち、原則として研究対象としなければなりません。興味があれば研究します。無神論者や唯物論者になることもできます。そして批判し、嘲笑します。そして、一体どんな神が存在するのか、と言います。ガガーリンは空を飛びましたが、神は見つかりませんでした。あるのはブラック・グレート・バン、ブラックホール、赤色矮星、プロミネンスだけです。神は存在しません。宇宙は永遠の物質です。私たちはただそれだけです。聖書を開くと、商業的な笑いが起こります。そうだな、これはどこで証明されているんだ。証拠はどこにある。年代記はどこにある。と言います。これらはすべて完全なナンセンスで、ある種の神話の集まりだと現代の無神論者と唯物論者は言います。いずれにせよ、彼にとってそれは単なるナンセンスであり、科学的なナンセンスではなく、全科学的な思考形態です。より注意深く、研究者であり、より慈悲深い人であれば、現代においても宗教を客体として捉えます。彼は宗教を語り、 テキストとして研究します。物語として研究します。いわば彼は宗教を全科学的なものとして研究しているのです。思考様式、科学に近いもの。もし彼が善意を持っていれば、宗教社会は近代社会よりも優先されるものの一種である。しかし現代において伝統的な社会が信じていたような方法で宗教を信じようとは誰も思わないだろう。それは当時の伝統的な社会において教会に与えられていた地位を与えることです。それがロシア史における最も根本的なことです。私たちは宗教社会全体として伝統的な社会であるという状況が生まれました。少なくともサリスト時代に神の法が教えられた17年まではそう考えられていました。私たちは自らを信心深い人々だと考えていました。私たちの社会は宗教的で、教会は国家から分離していませんでした。しかし、サリスト時代が終わる前の200年近くもの間、近代化によってこの信仰を弱めてきました。西洋科学が大学や研究所に導入され、社会の近代化が進むにつれて、宗教色が薄れ、宗教に懐疑的な環境が生まれました。彼らは自由思想家、ニヒリストと呼ばれました。伝統的な社会を信じず、宗教を主要なものとして位置づけることを否定したからです。彼らは宗教の教義、原理、基盤を嘲笑しました。そしてソビエト時代には、強硬な無神論者がいました。彼らはリディアを嘲笑し始めました。彼女を嘲笑し始めました。そして彼女を破壊し始めました。そのため教会が爆破され、司祭が殺害されました。彼らはソビエトのグロック、強制収容所や収容所を異なる考えを持つ人々で埋め尽くしました。そしてソビエト連邦が崩壊すると、どういうわけか私たちは完全な真空状態に取り残されました。そして、近代社会か伝統社会か、科学か宗教かという区別もつかないまま、私たちは宗教も迫害しないようにしようと考えました。つまり、自由主義的なアプローチに転換したのです。社会は依然として、近代主義的なガラスのような状態にあります。科学、特に応用科学、とりわけ金銭が万物の尺度とされ、他のものはそれほど重要視されていません。宗教は、かつて寺院でろうそくを灯して立つような存在だったのかもしれません。だからこそ、今日の私たちの社会における宗教の地位は非常に奇妙なのです。なぜなら、私たちは自由主義的な社会でありながら、それほど無神論的でも硬直的でもない一方で、もちろんまだ宗教的でもないからです。そしてもちろん、私たちは聖書の教えや教会の教義を、環境の一部であるがゆえに慣れ親しんでいるため、遠く離れた場所から不信感を持って扱っています。ですから、現代社会と伝統社会の違いを明確に理解すれば、宗教とは何かをより深く理解できるはずです。そして実際、私たちが宗教を信頼し、自らを宗教的な人間だと考えるなら、私たちの居場所は伝統社会の中にあるのです。だからこそ、私たちが暮らす社会は再構築され、科学がその地位を占めなければなりません。神話は再解釈されなければなりません。その地位哲学は、19世紀から20世紀の移民におけるロシアの宗教哲学と相関関係にあるべきです。ウラジーミル・サロビオ、セルゲイ・ブルガーコフ、そしてパヴォ・フロリンスキーです。ロシアの宗教哲学を代表するパヴォ・フロリンスキーとセルゲイ・ボルゴフの両名が司祭になったのは偶然ではありません。彼らは自分たちが単なる宗教家ではなく、司祭になったことを受け入れたのです。彼らは教会の轄に入り、教会の司祭の役割を担いました。司祭の役割は、彼らの哲学の構造、伝統的な哲学は彼らを教会へと導きました。なぜなら、神学の外、教会の外、宗教の外にある伝統的な哲学は不可能だからです。つまり、原理的に、私たちが信者であるならば、変化する必要があるということです。少なくとも真の信者であるならば、社会における宗教の意味を変えたいと願わなければなりません。宗教を中心に置く必要があります。 宗教の言説を真摯かつ徹底的に扱い、必要に応じて哲学と物語を調整し、新しい時代を築くいわゆる科学であるこれらの真実に疑問を投げかけなければなりません。だからこそ、私たちの社会で宗教を定義するのは難しいのです。なぜなら、このように行うべきだと理解している人もいるのですが、信者の間でも少数派だからです。多くの人は、宗教が許され、容認され、迫害されないことを喜んでいます。そして、彼らはそれを良いことだと言います。確かに良いことです。しかし、それは宗教ではありません。博物館です。考古学の発掘現場を訪れて、破片を見て喜ぶのと同じように。宗教の完全性は全く異なる次元で達成されます。宗教の価値は世界観全体の再考を必要とします。では、宗教とは概念として、言葉として、そしてラテン語のレリグ、再接続から派生した、私は再接続するとは一体何なのでしょうか。なぜ再接続し、何とつながるのでしょうか。何を？答えはとても簡単です。宗教の観点から、あるいは宗教の観点から、世界は存在します。教会の観点から見ると、信仰は神によって創造されました。思考の存在によって創造されたのです。この存在は絶対的であり、全能であり、永遠です。そして世界はあらゆる点でこの存在よりも弱く、劣っています。世界は一時的なものです。世界はここにあります。世界は有限です。もし支えがなければ、世界は崩壊し、チリチリになるでしょう。神が持つ存在の豊かさを備えていません。世界は生成の過程にあります。ですから、宗教的な人が自分自身、周囲の世界、自然、この世界で起こるすべての過程や現象を認識するとき、これは何かとつながっているに違いないというのです。私が今いる場所、私が従う時間、私が生まれ、そして私が滅び、消えていく時間は、何か他のものとつながっているに違いない。引用。実際、プラトンの哲学にも同様の運動がありました。彼は、もし事物、現象、出来事があるならば、必ずそれらのモデルが存在するべきだと言いました。この一時的な形成の中には、そこに実現され、反映される何か永遠のものがあるはずです。しかし、これは依然として哲学です。そして宗教は、私がこのモデルが何であるかを知っているという事実から始まります。私は創造主が誰であるかを知っています。彼は宗教の中で自らを明らかにします。人々との契約を通して啓示が与えられる。啓示の宗教とは、創造主である神が自らについて人々に公然と語る特別な宗教である。他の宗教、いわゆる自然宗教は独自の結論を導き出す。例えば、プリノン教やギリシャ宗教では、彼ら自身が思考の神の存在を結論付けている。これは啓示ではなく、あらゆる存在には永遠の原因があるという単純な理解の結果である。つまり、彼らはそれを知らないが、こう結論付ける。彼らは分析を通して、一貫した分析を通して、そして存在の分析を通して、あらゆる存在は存在と生成を持たなければならないという事実にたどり着く。永遠の大義を持たなければなりません。これが自然宗教の使命です。そして啓示の宗教は、神が自らを人々に明らかにし、奇跡を通して、自らの啓示を通して彼らと契約を交わし、預言者と語り合い、我は神なり、我は世界を創造した、我に従い、我を敬い、我の証言に耳を傾けよ、そうすれば救われると宣言するという事実を通して、すでにこのことを確信しています。引用。では、宗教において何がつながっているのでしょうか。形成と形成の源泉はつながっています。創造と創造主はつながっています。そして、私たちに与えられたものと、それを私たちに与えた方とのつながり。これが宗教の意味です。つまり、宗教は一つの軸を中心に築かれています。創造物と創造主とのつながりを回復する軸です。 そして、創造主が創造物であるならば、創造物にも創造主がいる。そして、形成には永遠となるものがある。そして、存在にも、常に時間の中で同時に存在し、また後に続く先行する存在がいるとすれば。なぜなら、存在の形成には常に変化があるからだ。しかし同時に、普遍性も存在する。そこで、存在と存在、形成の時間と永遠を結びつけるという考えが生まれる。偽造世界とこの世界の創造主、そして人間と神。こうしてこの宗教は生まれます。つながり、このつながり、この垂直、この軸を中心に、他のすべてが構築されます。そして、神により近いもの、創造主、大義、存在、永遠に完全に向かったものはすべて、最も重要な原理という性格を獲得します。これらが宗教機関です。教会です。司祭の共同体です。これらが司祭です。彼らが最も身近な存在であるがゆえに、頂点に据えられるのです。そして彼らの意見、彼らの伝統、彼らの啓示、彼らの反省、彼らの熟考の成果は真実に最も近いのです。政治体制も同様に反映されており、三角形に構築されています。頂点には君主がおり、君主は神聖かつ義務的な存在です。これが神聖君主制の理念であり、その主要な財産です。最高位の支配者と最上位の支配者は、側近です。君主と社会全体への支援もまた、宗教行為が行われるこの軸を中心に構築されます。私は下層と上層を結びつけ、ろうそくのような存在となり、今存在するものと永遠かつ絶対的な源泉となるものを結びつけます。そして最後に、時間を永遠と結びつけます。つまりこれは宗教を意味します。これが宗教の意味です。そして、この宗教、この行為を中心に、社会のあらゆるものが伝統を築き上げています。したがって、先ほど述べたように、政治、文化、そして人生に対する宗教的態度の全体性が存在するのです。実際、伝統社会では、行われることはすべて宗教の影の下で行われます。人は穀物を耕し、収穫し、刈り取り、そして食べる。そしてこのサイクル、つまり穀物やその他の果実を育てるサイクル。これは神の創造そのものの目に見えるメタファーとなるのです。神は私たちに不滅の魂を吹き込んでくれます。この魂は実現されます。魂は私たちの体を周囲の世界へと変容させ、そして土に芽生え、腐り、そして芽を出した穀物のように、神のもとへ戻っていきます。すべて、つまり日常のあらゆる行動は、宗教によって規制され、決定されます。宗教が真実だと信じるなら、つまり、宗教行為が空虚や無に向けられたものではなく、神の存在、生ける神、真の神、永遠の神、不滅の神、全能の神に向けられたものだと信じるなら、すべてが意味をなす。戒律の遵守、祈り、戒律の遵守、生徒の態度、立法と戒律への聖なる服従。なぜ私たちは戒律を破ってはいけないのでしょうか。もしそれを破ったら、このつながり、この宗教は壊れてしまうからです。私たちはそれを守ることができないでしょう。そして私たちは神に背を向け、神の戒律を破るでしょう。私たちは神を愛することをやめ、隣人を愛することをやめ、神も私たちを同じように扱わなくなるでしょう。私たちは神に背を向け、神も私たちから背を向けます。私たちは神の戒律を破り、神は私たちを救うことを拒否します。私たちは、はや神とのつながりに固執しなくなります。私たちは神から離れ、神も私たちから離れます。実際、これが宗教の本質です。宗教は決して選択的ではありません。伝統的な社会に存在する宗教は、社会全体を包含します。だからこそ、宗教社会では科学がほとんど受け入れられないのです。では、 私たちにさらなる快適さをもたらす何らかの装置を作ることが、一体何の役に立つのでしょうか。私たちは、の生活について話している。この機器のおかげで私たちはより良くなるだろうか。私たちはより清潔になるだろうか。私たちはより賢くなるだろうか。私たちはより親切になるだろうか。では、なぜ私たちはコーヒーグラインダーや洗濯機といった機器のおかげで私たちは、道徳的、倫理的資質を向上させるのか、それとも中立的であればなぜそうするのか、そしてその逆もまた同様である。私たちは注意を払う必要がある。他のことに気を取られると、魂にとって最も大切なものから気をそらされてしまうでしょう。私たちは物質世界にチリチリになってしまいます。つまり、洗濯機がなかった伝統社会と近代社会の関係は、私たちは知っています。近代社会はそれを嘲笑します。愚か者たちは、洗濯機の存在を知りませんでした。しかし、宗教社会が私たちの社会とどのように関係しているかは、私たちにはわかりません。私たちはこの立場を意図的に拒否し、宗教社会は私たちを正反対だとみなします。愚か者たちが自らの社会を裏切ったのです。不滅の魂を持つ者たちは、創造主を裏切り、洗濯機のようなナンセンスのために自らの救済を放棄し、それを前面に押し出した。つまり、私たちは彼らを笑い、この笑い声を聞くのだ。そして、宗教的な人は、おそらく後悔しながらも笑うのではなく、むしろこれらのことに同情さえするのです。一時的な利便性のために不死を放棄した愚か者たち。でも、これは本当に笑えない。ただただ哀れだ。つまり、無知な人々、宗教的な司祭、彼らの祖母が教会に行くとき、彼らは実際には、現代人の哀れさを考えてみてください。西洋近代リベラルは、近代化した無神論者です。ええ、この原則の担い手です。そうですね。実は、宗教と近代性のこの二元論について今日お話ししたいと思ったのは、それを考慮に入れなければ、宗教をその要求通りに扱うことができなくなってしまうからです。すぐに教会へ駆け込むべきだと誰も言いません。しかし、もしそうするなら、それは絶対に正しい行いです。なぜなら、あなたはより良いものを選ぶようになるからです。あなたは自分自身を再び結びつけることを好むでしょう。宗教とあなた自身の不滅の魂とのつながり。これについては、別のプログラムでお話しします。あなたはすぐに、神から離れたものを、神によって創造されたものと結びつける行動を取るでしょう。あなた自身の創造主である神ご自身と、あなたは正しい導きを受けるでしょう。それは、もしあなたが、この道を行くと永遠の救いが待っています。あるいは、私はあなたを納得させられなかったということもできます。哲学者は自分の考えに固執するでしょう。あなたも洗濯機を手放す必要があります。いいえ、私の神は洗濯機です。私の神は、実の進歩です。私は不滅になる準備ができています。クラウドサーバーにアップロードされます。これは非常に私は得意点を支持しています。私は人工知能を支持しています。私はこれを待ちきれません。古い古いおとぎ話をしないでください。何らかの神について、何らかの宗教について、いくつかのビズニッチについて、私は個人的な喜び以外には何も存在しないことを知っています。そして、それが多ければ多いほど。この人生に満足すればするほど、キャリアを変え、性別を変え、感覚体験を広げ、人生はより充実するだろう。そして、私は永遠にこうなるだろう。したがって、誰もが自分自身で決定を下すのです。しかし、宗教について、例えば洗礼を受けるなど、決断を下す際には、私たちは移行していることを理解しなければなりません。私たちは、近代の世界から伝統の世界へ。そしてこれは私たちに非常に重大な義務を課します。宗教は非常に深刻なものです。宗教は私たちに多くのものを与えてくれますが、この現象の深淵を理解すれば、私たちに多くのことを要求します。